シンガー光の Friday Harmony。こんばんは。パーソナリティのシンガー光です。この番組は第5金曜日の夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅から徒歩2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオから生放送でお届けしています。川崎市にございます専属学園音楽大学出身、現在はコーラスグループルミナスのメンバーとして活動している私シンガー光が、ハーモニーをテーマにあらゆる音楽ジャンルについて語っていく、そんな番組です。リスナーの皆様からのお便りのご紹介や生ハモリのコーナーなど、30分間たっぷりとお届けしてまいります。ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、今回のテーマはゴスペル。私自身は高校のコーラス部でゴスペルに触れて、その後ゴスペルのスクールに通っていた時期もありました。そんなことが今のシンガー活動にもつながっています。本日ゲストは同じくゴスペルルーツに持ちながら、現在はポップス、R&B などのジャンルを中心に歌っていらっしゃる関西出身シンガーの大野紗友さんをお迎えします。それではその前に本日の1曲目、私ヒカルのニューリリースをお届けします。映画ニビーロショコラビレビエンナーレのオープニング主題歌として、初めて映画館でも流していただいた一曲です。森のカルテットフューチャリングヒカルで虹のクレヨン。ということで本日のゲストをお迎えしたいと思います。シンガー大野紗友さんです。
こんにちはかな、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今ねこの番組夜にお届けしてるんですけど、ゲストさんとのトークパートだけ事前収録でお届けしてるということで、夜ですよ。
夜ですね。
そうです、よろしくお
願いします。よろしくお願いいたします
はい、私以前から仲良くさせていただいて、2人でデュオライブシリーズとかも何回かやっている、もうね顔なじみのシンガーさんなんですけど、今日初めてラジオのゲストさんにお呼びしたのは、ゴスペルシンガーさんとしての一面も持ってらっしゃるということで、意外とねその辺の話ちゃんと聞いたことないんですよ。
確かに。
そうで、今回、この番組のテーマがハーモニーということで、今まで合唱とかコーラスグループとかその辺についてお話ししてったんですけど、その中のやっぱハモリのジャンルの一大巨頭としてゴスペルあるじゃないですか。でも私だけではちょっとゴスペルについて語りきれない、知識が足りないということで、今日は存分に語っていってほしいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけども、お便りいただいてますので紹介しながらもう少し深掘りしていきたいと思います。はい、ラジオネームトラさんからです。こんばんは。 ゲストが歌声の素敵な大野さよさんと知って楽しみにしていました。伸びのある歌声が特に好きです。ところで聞いてみたかったのですが、ゴスペルを16歳から始めたと伺っていますが、そのきっかけは何だったんでしょうか。またどのようにそのゴスペルの技術を習得していったんでしょうか。伺えたなら嬉しいです。これからも活躍されますように応援していますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
きっかけはもうあの日本ではもうかなり有名になってると思うけど、うん、多分多いんじゃないかな。天使にラブソングをの映画を、
そこなのね、
それそれを幼稚園の時かなんかに金曜ロードショーで見て、めっちゃかっこいいこれっていう衝撃を受けたことだけ覚えていて、で自分がこれをすごくやりたいって思った幼稚園で、そっからこう時を経てあれがジャンルがゴスペルと言われるものやということを知って、でやりたいな、でもあれは外人さんが歌ってるものやから日本ではできないと思ってた、
うんうんうんうん、
らなんかね、あの音楽一家な友達がいたのよ、ほう、女の子の友達で、でホットペッパーでさ
待って、うんうん、
ホットペッパーでカルチャースクール見つけてきたのよ。
なんかそんな主婦のような見つけ方なんだ。
そうさよみたいな、こんなとこあるみたいな、
かわいい
ってなって、またあの高校生でも払えるような体型の金額やったから、
はいはいはいはい、
ちょっと一回行ってみようってなって二人で行ったのよ体験に。
ホットペッパーで見つけて。
そう。
はあ。
でも全然関係ない、全然その時初めましてな、あと3人ぐらいの人と先生とで、
はい
はい、全然1ミリも知らないゴスペルの曲をその場でワークショップみたいな感じでレクチャーしてもらって。
あ、そんな少ない人数だった。
そうそうそうそう、ハーモニーをそれぞれこう教えてもらって歌ってその場でこう即興でやるみたいな感じの体験を1時間ぐらいこうさせてもらって、
それでええやんってなったってこと。
そう、やりたってなって、
でじゃあもうそこに通い始めて。
そうそう、でもねそこに通いたかったんだけど、実は私あの母親に音楽することをあんまりこう認めてもらえていなかったので、実は
音楽を禁じられた家、
まあ、禁じられてはないけど、うん、それで生きていけるわけがないんやからさみたいな感じで、は
あ
はあ、いられていたので。
うわ、なんかすごいドラマみたいな話じゃない。
そうだからそこに通いたい自分で払うから通いたいって言ったけど、なんかダメって言われたから、高校生の時はね仕方ないよね、はいはい、親の言うことを聞くしかなかったので、はいはいはいはい、反発できず諦めてたんやけど、うん、その、まあ、でも歌いたい気持ちはそこで伝わったみたい で、うん、で絶対落ちるやろうと多分思われててんけど、なんかね大阪に天神祭りっていう祭りがあって、
ありますね、
カラオケ大会みたいなのが開かれてるところがあったのよ。で出てみたらって言われて母親に、
ほう、
でそれで多分諦めつくと思われたのよ。
なるほどね、
おそらくね、
はいはいはいはい、
なんやけど通ったのよ。
素晴らしい。
で蓋開けてみたら100人中10人が本選に出れてたっていうことを、
めっちゃすごいじゃん
知ってその後にもう一回習いたいって言ったら自分で払うんやったらいいよって言われてようやく通い出せたの。
素晴らしい。じゃあもともとその体験に1回だけ行ってた、
そう
カルチャースクールにもう一度通い出せ
た。そう、そのまま。
はあ。なんかさ、ものすごくこう歌手の方の生い立ちとかを聞いた時に、うん、なんか心に残るエピソードがあるとしたら、うん、もうその通りの話だったなんか幼少期に見た天使にラブソングをに感化され、通いたいって言ったけど親に止められ
ドラマやな。
そう、でも大会に出たら勝ってしまいみたいな、最
高のやつじゃん。脚本や、脚
本。素晴らしい。へえ、だからゴスペルってやってやっぱまだまだね、こうなんとなくイメージはわかるけど、うんうん、実際どういうものっていうところがやっぱ強いけど、すごく庶民的な入り方ですね。
そう ね、
も
う
だからあの誰でも知ってる、ね、映画から始まって、しかもなんか教会で習いましたとかじゃなくてカルチャースクールで習って、
それ
でもここまで歌えるシンガーになるんだっていうのがなんかすごく勇気づけられる話だなと思いますね、うんうん、お便りの続きですが、どのようにゴスペルの技術を習得していったんでしょうかってとこありますが、
うんうん、
まあ、だからゴスペル自体はもう本当にカルチャースクールでずっとやってきた。
そうね、なんかその、うん、なんやろ、カルチャースクールにその3ヶ月に1回、まあ、ビザの関係で3ヶ月周期ぐらいで先生がいろんな先生が来られる。
あ、それはいいね。
だからその男性もいれば女性もいて、
うんうん、
でシンガーさんもいればなんかコンダクターとか、
はいはい、
あのプロデュースする側の方、演奏される側の方とかいろんな方がいらっしゃってて、
じゃあこう歌以外の指導も一 応あったってこと、
歌以外そうパフォーマンス的なことってこと、うん、
とか、うん、私もねそれこそ高校生の時にゴスペルを少し習ってた時期あったんだけど、うんうん、やっぱりこう歌を勉強する時間だけじゃなくて歌詞のね内容を噛み砕いていくってなると、うんうんうん、なぜここでこう神っていう言葉が何度も出てくるかとか、うんうんうん、やっぱこう賛美するとか称えるみたいな言葉がね、うんうん、そういっぱい出てくる中で、うん、なぜそういう言葉を使うのかみたいな、ちょっとあの勉強じゃないけど、うんうんうん、そうバイブルスタディ的な時間とかもあったなと思うんだよね、うんうん、シンガー以外の人が来たらねそういう話もしてくれるのかなと思ったけど、
うん、お話っていうのはなかなかねそうやっぱ限られた時間1時間とか1時間半ぐらいのレッスンの中でそこまでの話をするってやっぱり難しいねんけど、うん、でもなんかね私がいたクラスすっげー仲良くて、月に2回レッスンあんねんけどレッスン終わった後に必ず飲みに行ってていいよ、
それめちゃくちゃいいですな、
大人のお姉さんお兄さんたちとみんなで飲みに行ってて、はいはいはい、でそこにこう先生も来て一緒に飲んだりとかも割としてた中でなんかいろんな話が出てきたりとかしてて、うんうんうんうん、そうね、なんかでもあのレッスンの中でこの曲はもうとにかく神様に ありがとうってことをすごく伝えてるからみたいなそういう熱いメッセージをすごく伝えてもらえる時間はあったかな、
あいいね、なんか結局その、ね、日本でも今ものすごくゴスペル普及して歌ってらっしゃる方もいっぱいいる中 で、うんね、でどのぐらいじゃあ曲の内容を理解してるかとか、うんうんうん、実際キリスト教なのかどうかとかいうところが、うん、やっぱそれが分かんないと、ね、歌って楽しくないんじゃないかっていう、ね、方も多いと思うんですけど、まあ、なんとあのパッションの音楽ですよね、
そうねもう本当に心に来ることで感じてほしい、
そうそうそう、なんか突き詰めていくと愛の音楽みたいなところがあって、なんかそうやってね実際本場でやってる人とかのマインドをね、
そうなのよ、
ね、飲み会とかで知れるのはすごいいいことかもしれない、うん、逆にね、
だからその来られる方がシンガーさんでその教えてもらってる曲にソロとかがあるとさ、うんうん、
はいはい、
すっすごい何言ってるか一言もわからんのにむちゃくちゃパッションが伝わってくるソロを歌いになるからわからんのに泣けてくるのよ、
わかる
全然何言ってるか伝わらんのにこれ分かったらもっと泣くやろなと思うけど、すごくやっぱりこうね、あの彼ら彼女たちのそのルーツの中にある熱い思い、うん、やっぱりね勉強してるだけじゃわからへん、
ね、
根底の部分っていうところ、バックグラウンドがやっぱり全然背負ってるものが違うなっていうものがすごく伝わってきて、うん、もう自然と涙が出るような音楽だなと私は思う。
そうね、それこそ歴史的な話をしてしまうとゴスペルっていうジャンル自体は、まあね、奴隷制度のところから始まって、ね、うんうん、やっぱり抑圧されてるとか苦しみから逃れるために生まれた音楽といっても、ね、うんうん、過言ではなくて、現代でそれを歌ってる人とかやってる人が、まあ、どのぐらい今その生きづらさとかを感じてるかっていうのは地域とか人によると思うけれども、うん、やっぱりそれがね音楽の中に現れてるものが1ミリでも理解できるかどうかで結構やっぱりパッションは違うはずで、うん、で私たちは境遇的には分からないとこあっても、あそういう熱い音楽なんだっていうのを ね、
ね、
その人たちから受け取ることで、
う
ん、なんかこう発散というか、うんうんうん、私たちも私たちなりに理由は違うかもしれないけど、こう日頃の中でいろいろ溜めていってるものとかを発散していい場なんだっていう、なんかそういう受け止めてくれる広さがある音楽だよね、
うん、そうね本当になんかそこまでの背負ってるものが違っても、うん、なんか日本人でも神様お願いって思うこととか、
そうね、
なんか本当に助けてほしいって思うこととか、
うん、
今もこんなに辛い、これをこの状況から救ってほしい、そんな気持ちを歌われてる曲とかもたくさんあるし、
うんうんうん、
でそういう状況にね経験したことある方だっていらっしゃるやろうから、それはもう人種関係なくね、やっぱりそういうところに共感できる部分っていうのはたくさんあると思うのよ ね、
もちろんこう本当にちゃんと勉強して本当にそういうバックグラウンドも全て全て知った上で歌えたら一番いいのかもしれないけど、うん、でもそうじゃなくても楽しめるからこそここまでね日本の中で普及したんだろうなっていうのもあるよね、うん、私ねちょっと自分の話になっちゃってあれなんですけど、うん、私もその高校生の時にゴスペルスクエアってとこで通ってたんだけど、うん、やっぱりキリスト教じゃない自分とか、うん、まあ、日本人である自分っていうのに壁があって、ある時なんかそのこんなに神様神様って歌ってる曲のことを、私キリスト教でもないのに歌ってていいんですかねっていうその、うんうんうん、まあ、黒人シンガーさんであり指導者の方に聞いたことがあるんだけど、まあ、そしたら歌詞に出てくるゴッドっていう、うん、 歌詞は全部あのラブだと思って歌いなさいって言われて、そうだから神は最高、彼は最高とか、彼を信じるとか彼を大切にみたいな歌詞は全部愛を大切に、愛は最高だと思って歌いなさいって言われて、なんかそう思って歌詞を見たら一気になるほどねってそうなんか全部一気に開けて、
やっぱ腑に落ちるよね。
そうそうそう、だから実際ね、本当に本場でそれこそキリスト教でとかって歌ってる黒人の方とかも、なんかそういう身近にいる人たちとか、身近にあるものとかへの感謝とか愛を歌ってるんだろうなと思った、
本当にその通りだと思う。
ね、すいません自分の話しちゃいましたけれども、ではではまだまだお便り来ておりますので、いくつかご紹介していきたいと思います。ラジオネームサムキューさんから、さゆさんのパワフルな、それでいて矢野明子さんのカバーを聞いた時の繊細さのギャップを感じ、とても魅力的なシンガーだと思いました。これからも素敵な歌を聴かせてくださいませとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、今日ゴスペルの話ばっかしてますけどね、普段いろんなジャンルも歌ってらっしゃいますので、気になるわって方は検索またはライブお越しください。
お待ちしております、
はい、続きましてラジオネーム、あ、横井ですさんから横井さんですね、ありがとうございます
ほぼ名前出てるやん
こんばんは。私が最近聴いているゴスペルの曲についての小ネタです。ヒカルさんとゲストの大野さやさんはカーク・フランクリンのラブセオリーという曲をこの前のライブで歌われましたが、最近サブスクが自動的に選ぶリストにこの曲が上がってくることが多くなりました。
めっちゃ聴いてるやん、
この曲はシンガーがメロディーを歌い、カーク・フランクリンがラップをしているのですが、ラップ部分は8割方覚えてしまい車の中で思わず口ずさんでしまっています。カモンとかハレルヤとか叫んでいるので、旗から見てると不審者でしょうねというお便りです。ありがとうございます。
ハッピーやね、
まあ、ラップっていうかなんていうか語りみたいなのが出てくるんだよね、なんかそのお客さんに向かっての語りだったり、まあ、クワイヤーのこともね、なんかこう鼓舞するような、
そうね、そうね、
曲の中にねハレルヤとか入ってくるんだよねめっちゃわかる、
ハウとか言ってるしね、
ブラザーインシスターとかねめっちゃ真似したくなるの分かります。すごい聞き込んでますね、
嬉しい
ね。お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さて本日2曲目、さよぴのリクエストいかがいたしましょう。
リクエスト曲は自分の曲を、ね、お願いしようかなと。
いいですね、
思います。
はい、
これね、3年ぐらい前に路上ライブツアーっていうの、全国のツアーをしてて、
はいはい、
でその時にまだ配信始めたってやってんけど、その配信の中で支えてくれてる人たちがたくさんいることがすごく嬉しくて、
はいはい、
みんなのことがこんなに私の中で大きな存在になってて、こんなに大事に思えてる人たちに出会えてるんやっていうことを感じた時に、この気持ちちゃんと伝えたいし忘れずにいたいな、そんな風に思って作った曲、 With You という曲を皆さんにね聴いていただきたいなと思います。
まだお便り来ておりますので少しご紹介していきたいと思います。それではラジオネームフレイムンさんからのお便りでございます。ヒカルさん、さよさん、こんばんは。かねてよりさよさんの歌うブラックミュージックの数々には他のジャンルにも増して深い感銘を受けております。ゴスペルはそれらのルーツとも言えるもので、それを初心とされていることは尊敬に値します。さて私はもう一つのブラックミュージックのルーツとしてネグロスピリチュアルが大好きなのですが、さよさん今後何かスピリチュアルも歌っていただけないでしょうか。お便りです。 歌うことあります？
なかなかないね。やっぱりそのなんやろ、どっちかというとそのゴスペルの中でも私はもう本当にカーク・フランクリンがむちゃくちゃ好きなんだけど、
はい、はいはいちょっとお名前出たのでお話ししておきました。そのカーク・フランクリンという方がもう私たち共通のそのゴスペルを通ってきた中でもこの人の曲歌ってきたっていうところが大きな共通点として ね、 あったんだよね。
そう、私はカークとかが好きで、はいはい、カークとかってどっちかというとその最近の割とそのポップなゴスペルソングであるので、そのなんやろ超ルーツのルーツのルーツのみたいなところの初期のゴスペルみたいなところっていう曲をあんまり歌うことは正直ないのよね。
はいはいはい、はい、うん、まあだから似て非なるものだよねやっぱり、ね、
そうね、う
ん、今ご質問言ってたネグロスピリチュアル、まあニグロスピリチュアルって呼んだり単純にスピリチュアルって言ったりとかもするんだけど、まあ、日本だと黒人霊化っていう方がしっくりくる方が多いかな、ね、うんうん、私お仕事でねどちらかというと黒人霊化歌うことちょこちょこあるんだけど、うんうんうん、まあ、やっぱりどちらかというとゴスペルみたいなハッピーさよりも重さとか、
う
ん、
そうよね、う
ん、ある意味でのちょっと暗く感じるようなところがあるけど、もうそれがなんかやたら魅力的なんだ。
そうだね、そうそうそうそう、
ライブとかではゴスペルの方が聞く機会どちらかというと多いかもしれないですね。
そうね、うん、歌ね、そういう意味でこうちょっとニグロスピリチュアルみたいなところをこう普段歌うかって言われるとちょっとこう選曲しにくいものでも
そうだね、
あるな、だから求められたらやるところはねもちろんあるとは思うけど、うん、
それこそやっぱゴスペルをその何の楽もなくても歌っていいのかっていう問題よりもさらにやっぱ少し考えるべきところがあるかもしれない、
うん、そうよね、そう、なんかあんまりこう気軽に取り入れるものではないなっていうところでもあるので、うん、
ね、でも聞いたことないよそういえばっていう方ね、ぜひ聞いてみてくださいね、はい、検索してね。
本日の生ハモリタイム、シンガー光のハーモニーオンライブ。
スタジオからの生歌をお届けしますハーモニーオンライブのコーナー、本日は We Sing Glory という私の思い出のゴスペル曲を選ばせていただきました。ゲストの大野さゆさんはお歌も事前収録でコーラスの一番上と一番下のパート、そしてソロ部分があるのですがそちらの前半パートを歌っていただきました。それに合わせて私がコーラスの真ん中パートとソロ部分後半を今この場で生で歌っていきたいと思います。それではお聴きください。 We Sing GloryFrom sin, if you let him in, we sing. 届けしたのは We Sing Glory でした。ということで本日はゴスペルについていろいろお話を伺ってきましたけれども、大野さやさんいかがでしたか？
ゴスペルのことをなんかこう語り合える人がやっぱりなかなかいないから、
うん、
しかもそれをねこう皆さんにこう聞いていただける機会というのは本当にね貴重でありがたかったです。
はい、ありがとうございます。なかなかねこうゴスペルど真ん中でやってる方でもない、ゴスペルルーツにあるけれどもこう今シンガーとしていろんなジャンルを歌って活動しているっていう、ここまで共通することがなかなかね私もないので。
ないよね本当レアな人やと思う、
ね、共通して近しいけれどもより詳しいお話伺えてよかったなと思います。では最後に何か告知お知らせなどありますか？
はい、9月に3連休が2回あるので、
はいはい、
22日は決まってるんですが、
お
まだちょっと告知すると多分怒られる
まだ言っちゃいけないやつね。多
分、うん、相方には黙っててほしいと思いながら、あの勝手に9月22日に何かがあるよ、例年のことをご存知の方は分かるねっていうこと、はい、でその前の週の3連休にも何か起きたら嬉しいな。
なるほど、
今いるこの場所の近くで
なるほど点々点
ぐらいの感じで思っている。ほうほう
ほうほう、今東京でね収録させていただいておりますけども、そうそうそうそう、9月誕生日もあるもんね。
そうそうそうそう、
はいはい、そこで何かあるかもしれないとのことなので、はい、まだ詳しくはいないらしいけど、もしよろしければ大野さやさんの SNS とチェックしていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、では多分ねあのまた私たちの2人でのデュオライブ等も企画すると思いますので、はい、2人での歌声もっと聞いてみたいと思ってくださる方はぜひぜひ歌怪獣と歌仙人の〇〇という、はい、デュオライブシリーズにもぜひお越しくださいませ、はい、
お待ちしております、
はい、それでは本日のゲストシンガー大野さやさんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日最後に今回のスポンサーの皆様のご紹介です。ミヤッチ様、チュー様、ベガ様、トールン様、トラ様、吉田屋様、ケッチャン様、ヤスマル様、ドイリン様、その他匿名希望の多くの皆様ありがとうございます。続きましてコマーシャルです。平日歯科衛生士、休日シンガーのタカリナ、歌を楽しめ歯の健康も学べる企画ライブタカリナ歯科を開催。4月20日は1周年の記念会、池袋でお待ちしています。川崎でのフリーライブも楽しみなハロミン様のご提供でした。尺八をフィーチャーしたジャポネスクプログレッシブロックバンドサルガクはただいま絶賛関西ツアー観光中。4月7日日曜奈良オーシャンブルーバード、そして5月3日祝日いよいよ梅田トラッドでのライブに出演。大阪のみんな来てやー、フレイムン様のご提供でした。ということで今回もシンガーヒカルのフライデーハーモニーお聞きいただきありがとうございました。最後に私からも来月の出演予定のお知らせです。4月12日金曜日、私シンガーヒカルとしてのソロライブ、そして4月20日の土曜日には所属ユニットルミナスのコンサートがございます。12日ソロライブの方は水道橋、20日ユニットコンサートの方は六本木での開催でございます。そしてこの度私ファンクラブを設立させていただくことが決定いたしました。こちらは4月1日運用開始です。気になってくださった方はぜひ SNS でヒカルと漢字3文字で検索していただけたら嬉しいです。それではまたどこかでお会いいたしましょう。その日までどうぞお元気で。